お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一サムエル記12章15節から25節と13章1節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一サムエル記12章の学びをしていますが、12章の15節、もしあなた方が主の御声に聞き従わず主の命令に逆らうなら、主の手があなた方の先祖たちに下ったようにあなた方の上にも下る。サムエルは厳粛に民に警告をします。もし民が神様に仕えるなら、神様は彼らを祝福されます。しかしもし彼らが神様に仕えないなら、裁きが下るのです。今神様はこのことにドラマチックで奇跡的な方法で応答されます。16節から18節、今一度立って主があなた方の目の前で行われるこの大きな御業を見なさい。今は小麦の刈り入れ時ではないか。誰が私が主に呼び求めると、主は雷と雨とを下される。あなた方は王を求めて主の御心を大いに損なったことを悟り、心に留めなさい。それからサムエルは主に呼び求めた。すると主はその日雷と雨とを下された。民は皆主とサムエルを非常に恐れた。この時の雷と雨とは、神様の預言者またはスポークスマンとしてのサムエルの権威を明確にするものでした。19節、民は皆サムエルに言った。あなたのしもべどものために、あなたの神主に祈り、私たちが死なないようにしてください。私たちのあらゆる罪の上に王を求めるという悪を加えたからです。イスラエルの民は他の国々のように自分たちを治める王を欲しがることによって神様を拒否しました。20節、サムエルは民に言った。恐れてはならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし主に従い、脇にそれず、心を尽くして主に仕えなさい。あなたがどんな人であるか、過去に何をしたかにかかわらず、もしあなたが救いと許しを求めて主に立ち返るなら、神様はあなたを受け入れ、豊かに祝福してくださいます。過去に将来を破壊させたり、現在をダメにさせたりしてはいけません。あなたがクリスチャンであるなら、過去を振り返るのはやめて、神様の憐れみと恵みを見つめて前へと進んでください。21節、役にも立たず救い出すこともできない虚しいものに従って脇へそれてはならない。それは虚しいものだ。今日教会は方式メソッドを試しています。教会は神様だけが祝福することのできる方であるということに気づいていないようです。私たちは主と主の御言葉にしっかりとつかまる必要があるのです。聖書を弁護する必要はないと思います。必要なのは聖書を説明することです。聖書を述べ伝えることです。私たちに必要なのは疑問符よりも感嘆符と断言の印なのですと、マギー博士は強調しています。 22節。誠に主はご自分の偉大な御名のためにご自分の民を捨て去らない。主はあえてあなた方をご自分の民とされるからだ。これは栄光に満ちた説です。もしあなたが主を救い主として受け入れたなら、主は決してあなたをお捨てになることはありません。主はヘブル人への手紙の著者を通して次のように言われています。ヘブル人への手紙13章の5節。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。なぜ神様はイスラエルの民を選ばれたのでしょうか。その答えを探すとき、民族をではなく神様を見てください。神様がそうされたのです。それで十分です。おそらく神様があなたを選ばれて、あなたの友人たちの中にはなぜだろうと思っている人たちもいるかもしれません。大切なことは、神様が私たちを選ばれたということです。理由はそれで十分です。そのことを神様に感謝しましょう。神様は私の前を通り過ぎてしまわれることもできたはずですが、神様はそうされず、あえて私を、そしてあなたを救いに選ばれたのです。サムエルがイスラエル人たちに語っているメッセージは素晴らしいメッセージです。全知全能の主はあなたの味方で、あなたを助けたいと思っておられます。主は救い主であられるのと同時に、力強い助け主で完全にあなたを救われるのです。第一サムエル記12章に戻りますが、23節。私もまたあなた方のために祈るのをやめて、主に罪を犯すことなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。ここにはサムエルの取りなしの祈りのことが書かれていますが、多くの人が祈りのミニストリーに関わっています。その幾人かは病気と痛みの床についておられ、その中のある人たちは寝たきりです。でも彼らはそのような中で祈りのミニストリーをしています。彼らの祈りは何者にも変えられません。私には彼らの祈りが必要なのです。南カリフォルニアでマギー博士の番組を聞いていた人があるとき、彼に次のように言いました。私はあなたのために長年祈ってきたんですよ。このようなことを聞くとき、私は涙して主の御前にひざまつきたいと感じます。他の人のために祈るのは特権なのですと、マギー博士は述べています。サムエルは言いました。私もまたあなた方のために祈るのをやめて、主に罪を犯すことなどとてもできない。私たち一人一人には祈りの責任があります。私たちは牧師とその家族のために祈るべきです。また自分の家族のためにも祈るべきです。もしあなたが家族のために祈らなければ、誰が祈るというのでしょうか。またぜひラジオミニストリーのためにも祈ってください。クリスチャンであるなら、私たちはお互いに祈り合う責任があるのです。私たちもまたお互いのために祈るのをやめて、主に罪を犯すことなどとてもできません。マギー博士は以上のように述べています。24節から25節。ただ主を恐れ、心を尽くし、誠意を持って主に仕えなさい。主がどれほど偉大なことをあなた方になさったかを見分けなさい。あなた方が悪を重ねるなら、あなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされる。フットボールの試合を見に行った時の経験をマギー博士は次のように述べています。私は反対側のチームを応援している人のすぐ隣に座りました。彼は非常に熱狂的でした。自分が応援しているチームが3センチでも前に進むと、彼は飛び上がるのです。まるでヒステリーの発作でも起こしているかのようでした。 いやはや彼は試合の間中ずっとそれを続けました。私は彼とは反対のチームを応援していましたから、彼の行動は私をイライラさせました。でも彼を見ていて、神様のことについて彼ほどの熱心さが私にもあったらなぁと願わずにはいられませんでした。私たちは全身全霊をもって神様に仕える必要があるのですと、マギー博士は述べています。さて、第一サムエル記十三章の学びに入りますが、サウルの本当の性質がここで明らかになり始めます。サウルの息子ヨナタンがミクマスで勝利を得ますが、サウルが角笛を吹いてその手柄を横取りします。うぬぼれてサウルはそこで祭司の役職を侵害してしまいます。サムエルはサウルを叱責し、彼を拒否します。そしてイスラエルが無防備であることが明らかになります。この章ではサウル王に関して9章で提示した論題を確認することができると思います。サウルの上辺は王のように見えましたが、その下では彼は全く王としてはふさわしい人物ではありませんでした。彼は紙人形の王にしか過ぎなかったのです。第一サムエル記13章の本文に入りますが、1節から4節。サウルは30歳で王となり、12年間イスラエルの王であった。サウルはイスラエルから3000人を選んだ。2000人はサウルと共にミクマスとベテルの山地におり、1000人はヨナタンと共にベニヤミンのギブアにいた。残りの民はそれぞれ自分の天幕に返した。ヨナタンはゲバにいたペリシテ人の守備隊長を撃ち殺した。ペリシテ人はこれを聞いた。サウルは国中に角笛を吹き鳴らし、ヘブル人よ聞けと言わせた。イスラエル人は皆、サウルがペリシテ人の守備隊長を撃ち、イスラエルがペリシテ人の恨みを買ったということを聞いた。こうして民はギルガルのサウルのもとに集合した。サウルの本当の性格が出始めています。よく見ると、サウルはイカサマの王だということが分かってきます。この箇所で、ヨナタンがペリシテ人の守備隊長を撃ち殺したと書かれていますが、勝利の手柄はサウルのものにされました。ヨナタンは能力のある軍事リーダーのようです。後になってヨナタンはとても面白い作戦を使って、もう一つの大きな勝利を収めます。でも特にこの戦いでは、戦ったのはヨナタンなのに、角笛を吹いて自らを自慢したのはサウルでした。サウルは戦いに勝った手柄を自分の息子から取り上げたのです。彼はイスラエルを集め、国中にイカサマの報告をしました。軍隊もヨナタンに従っている者たちも、サウルの報告が真実でないことを知っていました。人々はサウルの軍隊には弱みがあり、それが彼のアキレス腱ではないかと疑い始めます。こうしてサウルの王としてふさわしくない一面が少しずつ明らかになっていきます。5節から6節。ペリシテ人もイスラエル人と戦うために集まった。戦車3万、騎兵6千、それに海辺の砂のように多い民であった。彼らは登ってきて、ベテ・アベンの東、ミクマスに陣を敷いた。イスラエルの人々は、民がひどく圧迫されて、自分たちが危険なのを見た。そこで洞穴や奥まったところ、岩間、地下室、水溜の中に隠れた。見たところペリシテ人たちは、敗北から持ち直し、力を持ってイスラエル人たちに対抗して出てきました。8節から9節。サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで民は彼から離れて散って行こうとした。そこでサウルは、全焼の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼は全焼の生贄を捧げた。こ ここにサウルに関するもう一つのことが明らかになっています。彼はおこがましくも自分の王としての地位のゆえに自分が全焼の生贄を捧げることができると考えました。後になってまた自分が祭司の務めを果たすことができると考えたウジヤというもう一人の王が出てきます。神様はウジヤを厳しく裁かれました。彼はツァラートに侵されました。そのことが第二歴代史26章に書かれています。サウルはレビ族出身の祭司だけしか全焼の生贄を捧げることはできないという神様の明白な指示を無視したのです。10節から11節。ちょうど彼が全焼の生贄を捧げ終わったとき、サムエルがやってきた。サウルは彼を迎えに出て挨拶した。サムエルは言った。あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた。民が私から離れ去っていこうとし、またあなたも定められた日にお見えにならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからです。サウルはサムエルを待とうとはしませんでした。彼はせっかちでうぬぼれていました。彼は自分にはサムエルが現れるのを待たなくてよい理由が三つあると考えました。一つは人々が離れ去っていこうとしたこと。二つ目はペリシテ人たちが彼に対抗して出てきたこと。そして三つ目はサムエルが着くのが少し遅れたからということです。もちろん彼は勝手な理由をつけて自分の行動を合理化していたのです。彼は自分が全焼の生贄を捧げたことについて自分以外のすべてのものとすべての人のせいにしていました。第一サムエル記13章の12節。今にもペリシテ人がギルガルの私のところに下って来ようとしているのに、私はまだ主に嘆願していないと考え、思い切って全焼の生贄を捧げたのです。サウルは思い切って生贄を捧げ、主に嘆願をしたというわけです。彼はここで嘘をつき、敬虔なふりをしています。13節から14節。サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神、主が命じた命令を守らなかった。主は今、イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに。今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ。サウルは最初に、もし彼が神様に従うなら彼は祝福され、もし従わないなら裁きが来るのだと警告しました。民を導くリーダーは徹底して主に従わなければなりません。そして今日この世界が必要としているのは、完全に主に自分を明け渡したところのリーダーです。私たちの問題は、私たちにそのようなリーダーがいないことから生じてくるのです。もちろん主イエスが地上に戻って来られるまで、私たちはそのような支配者が与えられることはありません。そのような支配者をお与えになることが、この地上に対する神様の最終的なゴールなのです。サウルは神様に従いませんでしたから、神様はもう一人の人物を王にお立てになります。神様はその人物をちょっと後になって登場させられます。この時はサムエルでさえも、その人が誰なのかは知りません。15節から17節。こうしてサムエルは立って、ギルガルからベニヤミンのギブアへ登っていった。サウルが彼と共にいる民を数えると、おおよそ600人であった。サウルとその子、ヨナタン、および彼らと共にいた民は、ベニヤミンのゲバにとどまった。 ペリシテ人はミクマスに陣を敷いていた。ペリシテ人の陣営から三つの組に分かれて略奪隊が出てきた。一つの組はオフラへの道を取ってシュワルの地に向かい、戦いがまさに始まろうとしています。ここで私たちは無防備の本当の危険さを見ます。19節から21節。イスラエルの地のどこにも鍛冶屋がいなかった。ヘブル人が剣や槍を作るといけないからとペリシテ人が言っていたからである。それでイスラエルは皆、スキや、クワや、斧や、鎌を研ぐために、ペリシテ人のところへ下って行っていた。スキや、クワや、三つ股の矛や、斧や、月棒を直すのに、その料金は1ピムであった。ペリシテ人たちは、イスラエル人たちを無防備にさせていました。でもイスラエル人たちは畑の道具を持つことは許されていました。でもその道具を研ぐためには彼らはペリシテ人のところに下っていかなければなりませんでした。このようにして敵たちはイスラエル人たちが武器として何を持っているかを正確に把握できたのです。22節から23節。戦いの日にサウルやヨナタンと一緒にいた民のうち誰の手にも剣や槍が見当たらなかった。ただサウルとその子ヨナタンだけが持っていた。ペリシテ人の先人はミクマスの私に出た。サウルとヨナタンの二人だけが剣を持っていました。軍隊の他の人々は、ツルハシや、斧や、棍棒や、それに近い道具を持っていたのだと思います。サウルの軍隊は、戦うためにこんな武器しか持っていなかったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はサムエルからサウルに権威を譲渡するその2、そして神様に対するサウルの反抗というテーマで、第一サムエル記12章15節から13章23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。